今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表で文化系プロレスラーのミュージシャンで矢尾芳昭でございます。そして翻訳家のイローナさんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。イローナさん、ちょっと痩せた感じがしますね。減量してんの？ダイエット？
いいえ何もしていません。
あ、そうな、はい、なんか食べ物にすごく気使ってると。
いいえいつも通りですよ。
あ、ほんと、はい、僕すごい食べ物気使ってるんです最近。
あ、そうなんですか。
腰が痛いんで、うん、膝も悪くなってきたんで、はい、食べ物をあんま何でも食べちゃうとほら太っちゃうんで、
はい、
痩せようと思って、
うん。どういったダイエットしてるんですか？
炭水化物減らすみたいな感じだけど、はい、炭水化物減らすと疲れちゃってチョコレートとか食べちゃうんですよ、
はい、ダイエットにならないじゃないですか。
意味がないですね。はい、そういうなんか変なサイクルを繰り返していますね。はい、というわけでイローナさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本カーリービング株式会社、ひばり行政証紙法人株式会社土地を、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック株式会社振興開発がお送りします。
今週のゲストは先週からご出演してくださっております有限会社馬場保険事務所の専務取締役、射水支店のマネージャー野村清人さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、この保険屋さんってキャリアすごい長い？
私はそんなにも長くないんですよ。で、今のその事務所の社長に声かけられて1年ぐらいですかね、1年ぐらいスカウトされて。
あ、そうなんですか。
でそれでまあ折れたというか。
へえ、
そういう感じです。
そうなんだ、前は全然そういう保険関係ではないよ。
全く違いますね。
それは先週お話ししていたソニー事件から変遷していろいろ。ソニー事件が起きて2年間ぐらい東京にいて射水に戻ってこられた。
そうですね、戻ってきた頃にはうちその新港から引っ越しして牧野にいたので、
はい、
牧野に戻ってきた感じですかね。
でその牧野に戻ってこられた頃はまた地元で何かこういう仕事しようとか。
そうですね、まあ、建設関係だったんですよ。で、まあ、いろんなその射水市の大きな施設にも入らせていただいたんですけども、
そうなんです、
ね、そうなんです。
でそれ結構長いんですか、その仕事して。
20年です。
すごいですね。これ20年行ってヘッドハントされた。
はい。
あ、そうなんですか。お若い頃ってそのスポーツしてたりとか、まあ、お仕事してたりとかでいろんな影響人からもありますけど、音楽もされてたんで音楽からの影響とかもあるんですか、ね。
当然あります。
これは何を聞いてこんな反骨精神になっちゃったんですか？
尾崎豊とか、
はあ、
ボブ・ディランとか。
ボブ・ディランとか、尾崎豊世代？
世代ですね。
尾崎豊ソニーだね。あー、
そうなんです。
そうか。でもボブ・ディランとかは結構詩がいいというか、
ものすごくいいですね。
アメリカ文化のその詩人文化っていうのがあって、それをずっとこうつないでる感じの方だなとは思いますね。はい、イローナさん、ボブ・ディランって知ってます？
聞いたら
分かる
んですね。聞いた今すぐには、音楽とその人が結びつかないですけど、
でそういう音楽の影響もあって、そうすると文学とかも結構あるんですか？
文学ですか、文学はそんなにないです。
本読んだりとか。
本はその昔の本が好きですかね。
あ、なんどういう、
例えば白虎隊の話だとか。
ほう、
そういう昔の
白虎隊の話、
戦国時代だとか。
あ、はいはい、
そういう本小説読むのは好きかもしれないです。
戦国時代の話とかって武将さんの話って面白いですよね。
面白いんです、
ねえ。はい、ちなみにどなたか好きだっていうのがあったんですか？
土方ですかね。
ほう、土方歳三。
はい、好きですね。
そうなんだ。
はい、
や っぱああいう生き方、
はい、
好き
ですね。
新選組、
はい、新選組
ね。僕高杉晋作さんって大好き。
ああ、
はい、明治維新になる前に、はい、日本の変わり目だったんですよ、うん、その時にいろんなね、はい、方が生まれて、またこれも見えざる力なんですよ、うん、たまたまいろんな人がね群雄割拠出てくるんですよ、
うん、
日本のために世界のためにということで立ち上がるんですよね、
う
ん、
そうですよ。
それはさまざまな角度で良かれと思ってやってるんですよね、みんな、
うん、
自分の得になるとか損得じゃないんですよね、
うん、そうなんですよ。
皆さん世に思って、うん、いろんな角度からいろんなチャレンジをして、それで歴史がまた作られていくということなんです、はい、でそういう変遷の中で今までだった日本とか国とかっていうイメージだったのがどんどん変わっていって、はい、世界地球全体というイメージにどんどん人は変わってたんですよね。それが多文化の共生ということに、ね、つながっていくんですよね、
はい、
で野村さんもそこの多文化共生ということにすごく尽力されておられるということで、やっぱり野村さんが思われる皆さんにこういうふうに多文化共生理解っていうのをしてもらったらいいなっていうなんかポイントとかありましたらまたお伝えくださいませ、
はい、今令和4年ですか、そんなにもひどくはないんですけども、やはりまだ外国の方々に偏見を持たれる方々がおられるんです、
はい、
うん、まあ、確かにわかるんですよ。例えばその容姿見た目が違うだけでやっぱりどうしても受け入れられない、あと言葉が違いますよね。井上さんみたいに日本語を喋っていただければ当然つながるんですけども、そういう方じゃない方もたくさんおられますよね。でそういった場合に受け入れなければならない我々日本人って丁寧に聞かなくちゃいけないと思うんですけども、
うん、
身振りそぶりしながら、
うん、
だけどそれをまあ面倒くさいからやらないっていう方が大半だと思うんです、
うんう
ん、であと文化ですよね、
うん、
文化の違い、これ一番大きくて、近所でもあったのは、例えばですね、我々日本人は夜になって飯食って風呂入って、
うん、
9時頃になったらじゃあ静かにしようかっていう、
うん、
文化なんです昔から、
うんうんうんうん、
だけども国によってはやっぱりその9時頃になったらバッと盛り上がろうぜっていうお国柄も当然あるんですよね。じゃあそれが悪いかっていうことではなくて、文化が違うだけなんですよ、
うんうん、
でその辺からやっぱりそのボタンの掛け違いでちょっとトラブルが発生するっていうのはただあったんです、
うん、
前は、
うんうん、
だけどもその一つ一つを紐ほどくようにお互いの話を聞けば仲良くなれるんですよね。
うん、
だその一方的なんですよどちらも。
うん、
で外国の方は日本に暮らしてる以上やっぱり日本人と仲良くしたいっていうのは当然だと思うんですけども、
うん、
やっぱりそれを我々日本人はきちんと理解して受け入れる体制、うん、気持ちでいなくてはいけないとは思いますね。はい、いろんな悲しいトラブルもたくさんあったんです。
うん、
でちょっと私の方に相談を受けたりしてちょっと助けてとかですね、例えば一つ言うならば、ずいぶん前ですけども、ゴミのルールって日本って難しいじゃないですか。である日、まあ、ゴミ収集場所にですね、ゴミの日じゃないのにゴミがありました。で袋の中を見たら、まあ、要は横文字英語だとか向こうの言葉だとかがあるゴミでした。だからそのゴミを見つけた近所のおじちゃんは、きっとあそこの外国人だろうと思って、そのゴミを勝手にその方の家に放り込んだわけですよ。わかります？で朝起きたらその方が何これっていうことで一度相談を受けたことはあります。本人彼ら彼女ではないんですね。ということはこれ完全なる偏見なんですよね。だ日本人でも外国人でもいい人もいれば、やっぱりちょっと悪いことする人もいる。やっぱりそのまずは同等になって物事を進めたり話し合ったりしないといけないと思いますけどね。はい、
そうですね、
はい、
日本の国の中でもさ、方言と、ね、あの言語の違いって地続きじゃないですか、
はい、
さっきの音楽の話と一緒で、
うん、
紐解くと一緒なので、これが具体的になってるか抽象的になってるかっていう、こう広さの違いですよね。
そうですね。
だから 違うのは当たり前だ前提で捉えられるかどうかということなので、うん、いや普通なんですよっていうのね。
そうですそうです、
はい、うん、伝わればいいなと僕も思ってますし、はい、まあ、いろんなさんもすごくそう思ってると思うんですよね、うん、そういうわけで今度多文化共生のイベントがですね、医療を通じた多文化共生のお話をですね開催されます。この放送がされております。3月19日の14時からですね、旧小杉町ですね、射水市の、救急薬品市民交流プラザの1階で14時から16時まで開催されます。こちらの方30名限定でございますが、参加無料でございます。コロナ禍でございますから限定の人数にさせていただいております。 YouTube の方でも収録させていただきます。野村さんもおられますし、前回ゲストで出演していただきました須崎明人先生も医療の話をしていただきますので、いろんな国の方々との交流ということをまたさせていただければと思います。はい、というわけでいろいろお話をお聞きしてきました。野村さん、今週の名言をぜひ一緒にまたお聞きしたいと思います。野村さん、よろしくお願いします。
はい、今日も本日のゲストである野村さんの好きな言葉を紹介したいと思います。ブルーハーツの青空からの歌詞が好きだそうです。ちょっと紹介します。生まれたところや皮膚や目の色で一体この僕の何がわかるというのだろうです。なんかすごい、私これ読んだ時にですね、ちょっと涙が出たんですね、はい、すごい身に染みるんですこれ。はい、まあ、分かる人にはこれすごい分かるなと。はい、さすが野村さんの好きな言葉、
いいチョイス、
はい、
やっぱひろとさん素晴らしい詩人で、はい、たくさんあるんですよ、こういういい歌詞がね。やっぱり日本の若い方、今40代とか50代の方はね、ブルーハーツのひろとさんの影響がすごい大きいです。でこういう文化を音楽を通じてね、みんなに浸透させようという本当気概のある方ですね。そうですね、
はい
はい、私たちも自分のできることで文化の交流と文化の推進をね、ぜひぜひしていきたいと思います。はい、というわけで番組お時間来ました。はい、来週もビューティフルモーメントをお聞きください。この番組へのメッセージもお待ちしております。 FM ドラマホームページからリクエストメッセージをクリックしてビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM ドラマビューティフルモーメント宛てにメッセージご感想をお寄せください。ご住所お名前を記載していただきました方に発信する限り特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士法人株式会社土地用、ひかわりパートナーズ株式会社、射水内科クリニコ株式会社、振興開発がお送りしました。
今週のゲストは有限会社馬場保険事務所の専務取締役、発信する会のメンバーでもあります射水支店のマネージャー野村清人さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またこれからもよろしくお願いいたします。パーソナリティは矢後義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
バイバイ。
バイバイ。